こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスお迎えしたのは三田市明石屋台にお住まいの片岡百合子さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
ここのところね、片岡さんにはボランティアのお話をよく伺ってますが、もともとはご旅行をご自分で組み立てて、はい、ある時をお一人で出発して、はい、その先でご家族と合流とかってもう本当に冒険いっぱいのことをされていらっしゃいますけど、はい、今回また久しぶりにちょっと、はい、旅行に行かれた、ね、ということで、はいはい、今回はどの方面に行かれたんですか？
あの旧ユーゴスラビア、はいはい、であのアドリア海沿岸っていうふうなことを、
なかなかちょっと地理がね苦手なもんで、もうちょっと詳しくおっしゃっていただくと、
わかりやすく言うと、ええ、あのイタリアが、
ね、ありますね、ブーツありますね、
はいはい、であれの東側、
かかとの方の
海の東側っていう形で、はい、それが分かりやすいですかね。
あの辺りに行かれて、はい、そこにお決めになった理由は、いや、
もともとは私あのこれクローズに行きたかったんです。
クローズ、
クルーズ、
はい、クルーズに、
はい、ベネチアからね、
はい、あ、いいですね、
はい、このアドリア海を行って、あの、まあ、エーゲ海の手前でまで行くっていうのが理想だったんですけど、はい、ちょっとそのお相手が急に行けなくなって、
そうなんですね、で
それ見てた夫が、はい、行こうかっていう話になって、はい、で2人でじゃあレンタカー借りて回ろうかって。
すごい、レンタカーを借りてですか？
そうですね、いつもレンタカ夫となり家族の時はレンタカーで、はい、
あ、そうなんですか、はい、どちらが国際免許持ってらっしゃるんですか？
いや、2人とも、
お、すごい、
2人でただあの今回はもうちょっと私が自信がなくって、あの夫が主に運してくれた方
でした。そうなんですね、はい、工程としては2週間ぐらいになりますか？
そうですね、
ご出発が、
はい、9月の11日にあの関空出発して、はい、であの帰ってきたのが24日2週間ですね、
はい、
はい、
ぐるっと回っていく、はい、だいたい今ちょっとの日程を見せていただいたんですけども、はいはい、だいたい1日1箇所ということで、
そうですね、
はい、
まあ、まずあの南にあの、まあ、ザダルっていうあのところがクロアチアのちょうど中央ぐらいなんですね、そこに飛んで、はい、そこから南に下ってまた北上して内陸部を行くような形ですね。
そうなんですね、
はい、で、あの、あの今まではあのカタールとか、うん、あのアラブ系の空港つ、うん、あの飛行機会社を使ってたんですけど、今あのソ連とかの関係で飛行機があの飛行時間が伸びてるんですね、
うん、
であの中国からだったら、はい、あのソ連の上を飛ぶ、ソ連ロシアの上を飛ぶんで、はい、であの10時間のフライトでいいということで、あの上海から、
はい、それでも10時間かかるんです ね、
そうですね、
なかなかのハードですね。
そうですね、であのブダペストも日本か関空から上海に行って、上海からブダペストに行って、はい、ブダペストから、はい、この、 あのクロアチアに飛ぶというような形で、はい、結構かかりますね、時間が。
そうなんですね、
はい、
やっぱりそこが一番ハードですか？
そうですね、はい、でそれとやっぱりあの今まであの至れり尽くせり の航空会社だったのが、
はいはい、
今度は上海、
はい、どんな感じでしたか？
東方空港ってお弁当はもちろん、そのお弁当とか機内食は中華料理というか、
なるほど、
ちょっと食べられなくて、
あ、お味が、
はい、
で、あの、慣れない感じでしたか？
ま、自分たちあのラウンジを使うことができるんで、
なるほど、
はい、ラウンジでお腹いっぱい食べて、ワイン飲んで、
あ、それはいいですね、
飛行機飛んでまた次ラウンジで食べて、飲んで、はい、っていう感じで、
じゃあもうあの様子を分かってたので機内食はちょっとパスできるような、
そうですね、
お腹ごしらえをして出発されたということで、はい、国としては何箇所ぐらい回られたんですか？
国は、まずはブダペストがハンガリーですよね、はい、その後クロアチア、
はい、
そしてボスニア・ヘルツェゴビナ、
はい、
それからスロベニア、
はい、
これがスロバキアとスロベニアがあるんですよね、
はい、あ、なるほどね、
だから、はい、あのチェコスロバキア、うん、でもこっちはスロベニアなんです。
スロベニア
よく私もね行くまでは、しょっちゅう間違えてて、夫にもちゃうやろ
今伺っても間違いそうな気がしますけども、はい、行かれたところすべてこれ一瞬では覚えきれない地名ですね。
そうですね、私も、ね、とても、ね、なんかあのパソコンで変換するんですけど、ちょっと違うよって向こうから赤線が引かれるんです。
ああそうなんですか。で全体としての目的はやはりこうちょっと観光に、
そうですね、違うところに来たらって、であのこの間からあの、まあ、あのヨーロッパでも東の方順番に北から降りてきたんですね、はい、でそれで北から降りてきた時にうーんと思って行きやすいのがここだなと思って、はい、できればこの次、まあ、あの後の残りの旧ユーゴスラビアの方行きたいなと思ってるんですけどね、
行かれた全体の印象としてはいかがですか。
そうですね、青い海と、うん、あのまあ、カルストの山というか白い山と、そして、まあ、白い浜があって青い空ですね、
うん、白と青、
うん、白と青と緑と、うん、本当にもうあの最初飛行機で飛び降りる時も、うん、わーって言いながら、これどうやってできたらこんな国こんな土地ができるのって、うん、もうあの白い細長い島がいっぱいあるんですよね、飛行機に降りていくときに、はい、これどういう状態なのって言ったら、うんうんうん、本当に石灰岩だけの山なん島なんですよ、人が住めない、あの、まあ、うん、山がいっぱいあって、あのそれが海に沿ってそれ内陸部になると緑いっぱいで豊かな 牧畜というかね、はい、あの、はい、牧草、あと牧草で畑があったりとかそういうところですね、うん、
やっぱりだからその景色の綺麗さというのは、はい、あのいわゆる土とか緑がないからその真っ白な状態という、
そうなんですよ、はい、であのうん、それすごく最初本当にね、もう
感激ですね、その色というのは。
もう本当にね、もうともかく私あのカルストというか、ええ、あの高知にもあの天候源もありますし、その鍾乳洞が好きだったりとか、
そう、ね、そうですね、
石灰岩が
ふるさとが高知でいらっしゃるご出身が、
うん、だったんで、もうあの最初の3日ほどはもう興奮して、うん、
感激で
そう、お部屋から山が見える、白い山が見える、
はい、どこを見ても大感激で、
そうそうそう途中からこんなもんねって、うん、
どこ見てもその景色になって、
その景色になって、ただあのボスニア・ヘルツェゴビナその内陸部はまた全然違うんで、はい、ただあの川が本当綺麗、水が綺麗、
あ
のこれ全部石灰岩なんで、はい、あの石灰岩って水を綺麗にするんですね。
なるほどね、はい、
それで青くてとか緑のエメラルドグリーン の、あの湖があったり川があったり、
はい、自然がそれぞれちゃんと自浄作用でお水がきれいになるという、はい、なってるんですよね、よくできたものですね、
はい、そうです、う
ん、その行かれた最初の3日間はとってもこうまず景色の方に目がこう行きましたけど、はい、その次に興味がこう湧いた感激したのはどういうことですか。そうですね、
内陸部に入って、やっぱりこれ水あの滝ですね、はい、はい、であの
山は低いんですか。
山もあります、はい、ただ山の印象よりも川が目もあのこれよくほらこれプリツベッチェって、はい、あのここ世界遺産であの滝が120ほどあるという滝があのところがあるんですが、はい、その手前のところ
プリトビッチェ、
はいはい、でその手前に、はい、あのボスニア・ヘルツェゴビナっていうところがあって、はい、ここはあの、まあ、あのここもあのモスタルってありますよね、はい、あの内戦で橋が崩されて、
はい、
ユネスコの協力で橋ができたっていうところ、はい、もうここは本当にあの結局行って来る日ももう一度行きたいなと思ってたびたび行ったところなんですけど、ここの滝というか川というか橋があって人が住んでて、で本当にあのよくテレビなんかで飛び込みするところが橋から飛び込むんですよね、上に橋の上に行った時に、はい、えこれから本当に飛び降りるのって、 で、あの高知、田舎の高知なんかでもその、岩場から飛び降りるっていうのはもうみんなのレジャーなんですけど、ね、はい、これ飛び降りる、そう、オリンピックの飛び込みじゃあるまいしっていう感じ。
そんなに高いですから。
高いです、はい、で上から見て、で、まあ、チップ集まったらするからって言って、
なるほど、
はい、ですけどこれなんかもうなんかすごく自分があのチップを払ってその人に飛び込ませるっていうのがちょっとこう自分的には嫌だったんですね、
はいはい、
で、まあ、あのその橋が見えるちょっと離れたところ の、 あのモスク、
はい、
あのイスラム教の教会ですね、はい、そこの上に塔があるんで、塔に登って塔から橋を見ようかというので、モスクに上がったんですけど、もう本当に螺旋階段の狭い、本当自分の体の幅しかないような螺旋階段をぐるぐるぐるぐる登りながら、やっとモスクの塔、これミナレットって言うんですけど、ミナレットから橋を写真を写してて、と思ったら、飛び降りるとこが見えたんです。
あ、そうです。
お金払ってないのに一生懸命写真写しました
でもそれをこう生業にしてらっしゃる観光の方を相手にってことなんですね。そうですね、
うん、本当にね、あの飛び込む姿がすっごく綺麗で、であの橋の飛び降りた時は、あの十字のように手を両側に伸ばして飛び込んでるんですね、
はいはい、
で、まあ、それも写真撮ったんですけど、
それは足から降りてます、
頭から飛
ぶ、すごい、
頭から手を伸ばした状態でポトンと飛び降りて、で、着水する時はもう本当はあのスポーンとあのオリンピックの飛び込みあるでしょ、
はい、
あのように本当にスポッと入る、
水しびくが上がらないように、
水しびくが綺麗に上にピャーッと飛び上が
る、
はあ、それも写真撮って、
あ、
ごめんなさい、お金払わなかったけど、あそこ の、 そのライトアップもすっごく綺麗 で、で内線があって、あの私内戦があった後 の、 その橋の崩れた状況すごく覚えてたん で、
は
い、こんなに復興できたんだと思ってね、でもうあの道中は、これトルコ、オスマントルコの町が出来上がってるんですね、はい、町として、でお土産物店もそのイスラム教のものをいっぱい売ってて、で、まあ、それをそぞろ歩きしながら、
街の雰囲気としたら落ち着いてるんですか、それともこう結構活気があるんですか。
あの行った時夕方やそのまだ明るいうちに、ちょうど4時ごろ、3時半か4時ごろした時は、はい、本当に観光客多くて、もっとごった返してて、は
い、そんなにですか。
そう、本当にもうそのここどこっていうほどごった返してて、
もうど真ん中の都会のど真ん中のようなにぎわい、
で本当にそのあのこうすれ違うのも、というふうな感じで行ったんですけど、夕方食事に行った時は本当落ち着いてて、ライトアップされてて、あの、まあ、地元の話だとそのモスタルに来られる観光客は多いんだけど、泊まることがないと、泊まるお客様が少ないんですって。
ホテルはあることは
ホテルはあるんですけど、やっぱりキャパが小さい。
あ、そうなんですね、
はい、であのレストランなんかもいっぱいあるんだけど、夜かんこ鳥が鳴ってるような感じ で、 で、まあ、あのお昼間そのお姉さんが来てとか言ったところに、あ、もう一回来たよって言ったら、本当にあの橋の見えるテラス席の角っこ、
素敵なところに、あ、ロマンチックですね、
はい、で、まあ、親父と二人で
和気あいあいとした雰囲気で、
はい、で注文したのはマス料理なんですね、はい、
マス、
マス、
はい、
あのなんて日本で言ったら鮎のような、はい、じゃあ甘子ですかね、
甘子、はい、
アメゴとかマゴとか、
甘子って、はい、
はい、あれあの鮭の仲間で、
そうですね、
ちょっと顎のネタ、
はい、
魚なんですけど、そのお姉さんが持ってたカタログは、こんなにお皿から飛び出るほどのお魚あるわけないじゃないよって、
はいはい、
言ったら本当に大きな、
大きかったんです、
そうなんです、で私はそのあのね、メニューで上に乗ってた、あのエビの、はい、エビじゃなくてイカのリングを開けたんです、
はい、
注文したんです、
はい、
で来たらイカが本当に指輪ぐらいの大きさしかなくて、
あらあらあらあら、
こっちばっかりねっていう
そうです
そう。だって考えてみたらここ内陸部だから海の魚じゃない、海のものじゃなくって、ね、やっぱりこのマス料理、
うんね、川魚ですね。
そう、そうですね、っていうふうな話をしながら、
お味はどういう味付けがお塩ですか。
そうですね、うん、私もっとその刺激のある味を期待してたんですけど、うんうん、どこも割とあっさりしてて、はい、
割と薄味で、
薄味ですね。だから本当食べやすくて、はい、で良かったです。
日本の味は恋しくならなかったですか。
それが全然ならないんです。
すごい。あ、そうなんですか。
どこ行ってもなんか、
う
ん、
対応できられる、
対応できるし、どこ行っても美味しくって、実はあの体重も増えて帰ってきました。あ、
それはもうすごいいいことですよね。やっぱりね、
もう行くたびにね、で帰ったら、絶対減量しようと思うんですけど、それがなかなか
お食事を美味しく食べてね、少しぐらい太るのはね、はい、健康の証拠ですから。
そうですね、それが活力ですもんね。
そう、本当そうです。いや、でもそうやってこう楽しみを見つけながら、はい、じゃあ久しぶりにご夫婦で行かれたということですか。
そうですね、もうずっと、あの車で運転して、う
ん、ボランティアはねよくお二人でね、はい、お出かけになってらっしゃるけれども、はい、こうお楽しみというのも久々で。
そうですね、そうですねあの、うん、夫婦で行くのも、まあ、長年の夢だったん で、 で夫はもう必ず年に2回ほどあの出張に出たら、
あ、仕事で行って
ます、はい、1ヶ月帰ってこない人だったんで、はい、あの定年退職したら2人でね、はい、好きなとこ行って、夫のガイドで行けると期待してたんですけど、いや、それがやっぱり私あの意外と出張と違うんで、うん、こっちの、 あのペースで、
うん、あの行きたい場所が違うということですか。
行きたい場所が違う。そうなんですね。
あ、うん、これはよくある話ですね。
そうなんですよね。だからなんか行ってさあ次どうしようって言ったらガイドブック広げるから、ちょっと待って、もうそれまでに見といて、勉強して見といてよって、ね、
そうですね、じゃあ今回そのガイドブックを事前にご覧になってた、片岡さんとしては、ぜひここは外せないなっていうところはどのあたりだったんですか。
そうですね、もう一番最初から期待してたのはドブロブニク。これ言いにくくて、ドブロブニク、
はい、どこですか、何日ぐらいに行かれた場合。 ありました、はい、13日と書いてますので、そうですね、11日から行かれたから、もう次の、到着した次の日ですね。
そうですね、
ドブロブニク、言いにくいですね、はい、確かに
これもね、はい、あの本当にあの内戦で、あのめちゃめちゃになって、あの地震があったり、いろんなあの災害を受けながら、あの内戦もあり、1998年かなんかかなの内戦で、本当にもうあの爪痕があってというところだったんです
けど、これは国としてはどこにな
るんですか。国としてはあのクロアチアです。
あ、
は
い、そうなんですね、
はい、でもうここはもう本当最初から期待して、まあ、あの期待通り良かったんですよ、
はい、あの期待されたのはどういう期待があったんですか。
もうあのメディアとかガイドブック の、 あの口コミがここはすごかったんです。
どういうものがすごい。
もうあの 城内にあの昔からの町が、
建物、
はい、あの、はい、教会があったりとか、あの総統府官僚があったりとか、宮殿があったりとか、そして周りは自然があって、青い海に白い砂浜、はい、あのが城壁の中にあるという、っていうので、まあ、それは本当にそのまま、本当にあの入ってすぐに噴水があって、でその噴水は飲めますって、で実際あの、まあ、息子があともう十何年前に一度行ってて、でそこを水飲めるよって話を聞いてたん で、はい、でもう本当観光客もみんなペットボトル出して、そこに水汲んでるし、で私なんかもうそこに手つくんで、手を洗って、顔を濡らして、でまたすくって飲んで、
お腹大丈夫でした。
大丈夫です。
あ、そうでしたか
で本当にそんなところ、でもあの一番その外側上2キロほどなんですけど、それがそのあの、まあ、お話ちょっと途中だったんであれですけど、あのこう あそこは石灰岩で、その本当に海に向かって平地が少ないんですよね。でその城壁、要塞なり城壁の、その町自体も坂道多いし階段多いし、で一番最初朝行って8時過ぎに行って、その2キロの要塞というかその城壁の上を歩いたんですけど、本当に階段と坂道で大変だったんですよ。
はいはい、
で
歴史建造物がその城壁の中に
そうです、旧市内がそこにあって、で、まあ、向かいに今それを守る要塞もあったりして、もうそこを一日十分に朝から夕方まで回って、はい、でちょうどそこでね、その噴水の前で、日本人の人と話しかけられて、私はあんまりその海外で日本人の人と、お友達になる気がないんですよね、できれば現地の人なら観光客同士で
せっかく行ったので、
そうでもただその人と話しかけられて、で今からここ登るんですって言って、じゃあ僕も一緒に行って、でお話聞いてたら、よくありますよね、世界一周120日のチケットで回ってるっていう方で、
本当に回ってる方、
本当に、でやー言って、で、まあ、その方のお話も聞きながらぐるっと回って、でいろんな観光して、でお昼ランチも食べて、はい、
これは宿泊先はそれぞれにもう事前に予約をしていかれて、
そうですね、ネットで
日本にいる時か、
日本にいる時に、はい、でそれで一応その途中で変更ができるようなスケジュールにしてて、で、まあ、キャンセル何日までのキャンセル見ようっていうのを調べながら、で、まあ、一応最初から予約してたところに全部泊まって、
行けましたか、
はい、もうそれぞれホテルに泊まったりとか、ホステルに泊まったりとか、で食事もついてるついてない、でプール付きの豪華リゾートホテルとか、もう泊まって、
季節的には日本はまだまだ残暑も本当に厳しい時に出発されてますけど、
向こうは
暑かったです、
日差しも強かったです、
なんかイメージ的に確かに白と青と、
そうなん
です、ということ、そこにはもうさんさんと光がっていう感じがします、
ただこれ旧市街を回ってるんですけど、路地なんですね、それも両側に建物が建ってて、高い建物があって階段があって坂道があって路地なんですけど、白い建物の間の路地って、すっごく気持ちのいい風が吹いてるんです、日陰になって、これもそのアラブの国って、アラブの国とか北アフリカなんかもそうなんですけど、白い町青い町で、それと同じで本当に涼しくって夏過ごしやすい、そして冬は暖かいっていうのがあるみたいですね。
自然に恵まれてるんですね、
よく考えてる、本当にね、最初一番最初着いた時に、この日差し、大変、傘ささないと、帽子かぶって傘ささないと思ったんですけど、旧市内の中は本当に日陰で涼しかったです、
風もよく通るし、はい、そうなんですね、
で城壁の上から歩いてると人々が本当に世界遺産なんですけど、普通の暮らしをしてて、お洗濯物干してる人、でおじいちゃまがお庭で椅子出して座ってて、で目があったんで手振ったら、向こうもなんか恥ずかしそうに手振って
そうなんですか、
そんなところをなんか私たちこんな上からお邪魔していいのかなっていう感じを受けながら、回ってきましたね。
じゃあ先ほどおっしゃったその街の中はものすごくにぎわってるところもあったし、はい、今伺ったらもうごく普通の方々が、はい、暮らしてらっしゃるところも回ってくれたし、
はい、で本当このドボロブニクもその城壁の上は本当にもう人がどんどんどんどん歩いてて、はい、
って
で立ち止まるわけにいかないというか、はい、割と若くて大きな人が歩くんでね、もうなんか私なんか、
押されて大変、
ちょっと避けながら、
そう ですね、うん、あ、勢いもあるから追い越していかれる。
追い越していただいて出ないと本当にね、まあ、ここでもう初っ端に私、うん、もう限界なんかなと思いながら
まだまだ初日に近いところですけども、
そうなんですよ本当にね、もう面食らって、で、あの、こう自分のイメージにしたら、うん、あの、もうユーロを加盟したところで、はい、ちょっとこう開発の遅れてるなり、うん、あの、物価の安いなり、うん、観光客が少ないイメージだったんです。はいはい、でもやっぱりもう欧米人が本当にすっごく来てて、物価も高いし、うん、ホテルも高いし、あの、まあ、もう、そう、パリまでは行かないけど物価も高かったです。
じゃあイメージよりはちょっとこう、あの、観光ナイズされてるというか、
そう、そうです。本当オーバーツーリズムですよね。で、なんかその、あの、友人に話したら、うん、その上壁回るなり、その、うん、あの、チケットが7000円近いんですね。で、その話したら、はい、昔はタダだったのよって言って、タダやったらそこはって言って、でホテルなんかも、もう安かったし、そんな
何年ぐらい前のお話なんでしょうね。
それ息子が15年ぐらい前の話だと思うんですけど、
じゃあここ一気に
というか、一気にですね、もうあのコロナの後、本当にどこ行ってももう人が多くごった返してて、ですね。まあ、そうでないとやっぱり観光地っていうのは賑わないと困るんだろうけど、まあ、行く方としては、いや、思ったより人多いわと。
お写真を一番撮ったのはどこですか？
写真を一番撮ったところ、やっぱりモスタルですかね。
モスタル、
はい、はい、その
ね、次の日に行かれてますね。はい、そうですね。はい、
で、意外と期待していたのが、うん、フィツベッチェって、その、あの、石灰遺産の、はい、あの、
滝がたくさん
あるところ、はい、そこよは少なかったですね。というか、そこも本当人が多かったんで、はい、もう、あの、木橋の上をどんどん、あの、一方通行で歩くんですけど、もう、あの、後ろから押されてるから、もう写真を写す暇もないというか、
はい、立ち止まれない。
そうですね、
はい、さっきおっしゃったように、どこもやっぱりオーバーツーリズム
多いです。人が多いです。
ああ、そうだったんですね。
逆にその、うん、もう、あの、地球の歩き方とかそういうのになくって、うんうん、あの、個人的に調べていった、あの、クラピカの橋と、あの、滝とか、コチュカの滝、ここは本当に、あの、現地の人しかいないような、はい、うんうん、ところだったんで、ゆったりと遊べたし、あの、ゆっくりと食事もして、
周りのもちろん木が違うと思いますけども、はい、日本の滝とどんな風に違うんですか？
そうですね、あの、これ、あの、石灰滝、
石灰岩だから、
はい、よくほら、九寨溝とか、あの、パッカドキア、トルコのね、っていうのを思い出すんですけど、そこに木が倒れて、うん、そこが島のようになって、そこに木が生えてて、滝を、うんうん、木の間から滝がこぼれてる、水が。だから、青い湖、グリーンの湖に緑の木があって、白い石灰棚があって、白い滝が流れて
る。すごい。
で、それ本当に、うん、今思い出しても、綺麗だったなと思うんですけど、次から次に本当に滝がいっぱいありすぎて、どこの滝が良かったって言われても、わからないです。
人間ってなれるんですね。
そうなんです。
これだけ感激した景色なのに、
もう最初は本当に、あ、滝、石灰から起きてくる滝って白い石の間を滝が流れてると思って、途中から滝
でも、それをこう、そのまま生まれた時からその景色を見てずっと過ごされた方のパッと思い出すいろんなデザインのイメージと、日本の景色を見たイメージとは当然違ってくるんですね。文化の違いというのはそこから出てくるんでしょうね。
それでね、あの、一番とか、こういろんな方に会って、はい、こう印象的だったのが、あの、ボスニア・ヘルツェゴビナの、で、最後の夕飯を食べた時に、はい、そこのウェイターさんがとってもこう面白い方で、で、まあ、あの、お前どこ行くんやって、明日行くんやろって言って、今から国境を越えてね、
それは英語でですか？
英語ですね、はい、で、 って言って話したら、うん、なんでみんなあんなとこ行くんや、あ高いやろあそこは、
なるほど、うん、はいはい、2の行くとこ教えてください
うちのところだったらここなんか100の滝なんかあのただで見えるぞって、
おなるほどね
ただで見えるのになんでそんなに高いお金かけて行くんやって言って、言われて、そうなの、うん、っていう話をして、まあ、あの結局はそこのレストランから、あの船下りができるところだったんです。
すごい。
で、まあ、その夜はちょうど
どんな船ですか。
あのね、日本だったらこう、
保津川なんかもね、あの屋形船みたいな感じですね。
あの本当にあの
ボートですか。
ボートです。もう少し大きいです。
大きめの、
はい、でテーブルが真ん中にあって、はい、で両側から椅子で立って、で上にテントが張ってあるんです。
お
で、そんなに大きなボートではないんですけど、はいはい、
日陰がちゃんとあるわけですね、
はい、テント日陰があって雨が少々降っても、その水しぶきを少々浴びてもっていうような滝、ですけど、でそれであの船下りというか滝巡りをするんです。で、あしまったな、今から行きたいって言ったら、もう今晩夜やから明日来いって、明日も向こう行くからって言ってじゃあ今度いつ来るって言って、
ね、
そうだね、また来なきゃいけない ねって言って、
あそっか、もう次のね、あの予定がありましたのでね、
そう、もう次もホテル取ってあるんで、ホテルに向かわなきゃいけないから残念だわって言って、
そうですか。やっぱそういう現地の方と、あの観光してないところを教えていただく、
そう、
穴場といいますか、
はい、なんでただだぞって何回も言われてそうだねって、
でそこから後半の方に入ってきますけど、後半ではどこが一番こうお時間をかけて回っていかれました。
はい、ポストイナって、はい、これは世界遺産ではないんですけど、よくあのインディ・ジョーンズ世界って言ってそのトロッコで鍾乳洞を抜けていくっていうのが、あの歌い文句のとこ、そこを
そういう撮影をされた場所ではないんです、
ね、そこは本当にあの2キロ、はい、あの20分ほどかけてトルコで降りていくんです。
同じように、はい、そうです。
で2キロ遊歩道を鍾乳洞の間を歩くんです。その後また
涼しいでしょうね、鍾乳洞の中は。
そうで、その後またトロッコで帰るんですけど、もう本当に写真いっぱい写しまくって、で、まあ、そこでまたあのちょっと夫と離れてたんで、あのなんかすごく感じのいい女性4人のグループ でアジア系なんで、いやこの人たち台湾かなと思って話しかけたら、はい、いや私たちカナダから来てますって、あそうなんだ言って、一緒にぐるっと回って、彼女たちもあの、まあ、クロアチアを重点的に、あの10日ほどで、あのドライブ旅してるのよって言って、
じゃあご主人とはの目的がちょっと楽しみ方が違うってことで、ね、別行動も取られた。
そうですね、あの中で、もうあのいろんなところでもう離れた方がいいわホテルたどり着きゃいいわみたいな
じゃあもう集合場所はホテルですか。
ホテルなりあの、まあ、あの駐車場なりね、
でどうしてももう一回ブダペスト行きたかったっておっしゃってたのは、ここはなんか目的が終わりでした。ここ
はね、あのブダペストはね、夫が行ったことがなくって、
あ、はいはい、
でここは行きたいと、で最初そのあの中国東方あの航空で飛ぶことを考えたときに、いろんなところがあって、ナポリから行こうかとかベネチアから行こうかとかいろんな話が出たんですけど、ブダペストが一番その乗り継ぎがいいと、でブダペスト行ったことないから行きたいって言って、いや私3回目よとか言いながら、じゃあガイドしなきゃいけないわねとか言いながら、
どこをじゃあガイドされたんですか。
ガイドしなかったですね勝手にうろうろ
あの
一緒に歩いて、まあここいいやろうって言って、ただこの自分が感動して、これ、その一つその前にも行って感動したその農業博物館って、これ結構新しい、新しいそのなんかあの博覧会かなんかの、あとお城を建ててあるんですね。
お城が建ってるんです、
はい、でこれはあの英雄広場とか、その国立美術館なんか、あのそこ あの有名なあの広いあのチェスをする温泉、
あ、はいはいはい、
あそこのそばにある新しいお城なんですけど、あの緑のお堀に囲まれて、あのお庭も綺麗だし、で一番面白いところが、四方角方向からそれぞれ違う形に見えるんですよ。違うお城にそのこっから見たらあのな何時代のって、私も今ちょっとビザンチン様式の建物になってると、
はい、
この横から見たらあのその
歴史的に全然こう時代の違う
形のものを四方向全部違うようにしてあるんですよ、でだからこっちからその塔を見ても、塔の形がとんがい塔なんだけど、横から見たら浜広の塔に見える、
あ、なるほど、すごい、あ
ー、でドームの形もドームこちらから見たら、あのこのあのいぶし銀のようなと、とあのドームなんですけど、こちらから見たらあのブダペストはなんとか焼きって言ったあのその焼き物があるんですね、
はい、
でその綺麗なあの七色の焼き物をあの、のモザイクの、
あ、なるほど、あの
ドームを見えるとか、そんな風なあのことがあって、
すごい、これはじゃ あ, あの最近のことなんですね。
1890何年かな、でここはあのブダペストまだあの面白いいっぱい面白いことがあって、ここ、まあ、音は聞いてくれなかったんですけど、
はいはい、
あのあの世界一浅い地下鉄っていうのが通ってるんです。
世界一浅い地下鉄、どんなんでしょう、
ここ1897年、だからあのさっきのあのこの博物館なんかと同じ頃に、そのヨーロッパ本土で一番の早くにその地下鉄を通すと、でイギリスとトルコに地下鉄が通ってたんですね、でそれでここはブダペストそのハンガリーの威信をかけて、そのどうしたかって言ったら、あの穴を穴というかずっとこう地下鉄って地下を掘っていくんですけど、
そうです、ね、
地面を深く掘り下げて、
はい、
そこに道を、はい、鉄道を通して
地面を掘って上から掘って
、はい、そして溝にして、
はい、
その上に蓋をしたという、
なるほど、はいはいはい、
それがその、
面白い
アンドラシ通りってその目抜き通りの下を地下鉄が走ってるんです、で私もすごくそこの前行った時も何往復もしたぐらい好きなんです。
あ、楽しかったです、
ね、楽しかったんですけど本当そうかっていう手
前だった。景色はどうなんですか。
景色はもう一緒ですよね。あの、はい、ただ本当にあの普通の壁の間を抜けるんですけど、はい、あの天井の低い浅いその地下鉄が、
はい、
ガタガタガタガタ言いながら通り抜けるという、
これはもうあの市民の皆さんも市民の足として使ってる。
そうですね、普段から皆さん本当にあの頻繁にもう5分ごとぐらいにどんどん来てるんで、
もうすごい、そうなんですね、梅田と一緒ですね
本当にね、で、もう一つ、
はい、
あの65歳以上の人に、ここブダペストは、公共交通が、無料なんです。
それはいいですね。
いいんですよ。だから前は本当チケット買って1日券買って、はい、まあ、回ってた。
あ、そうかそうか、そういうのもありますね。
そういうのもあるんですよ。ブダペストカードって言って1日券で回るのもあるんですけど、今回はもう空港から10ユーロの空港からのあのバスも無料なんですよ。
ハンガリー全体ですか、それともブダペスト
だけです。はい、でもう本当にね、でもね言ってたの、私若いからね、検察が来たらね、絶対ね、パスポート出さなきゃ、
ね、証明しなきゃ
思ってたんだけど、
はい、
検察回ってくるんですけど、素通りです。
お、
ちょっとがっかり、私のこと見てって。
そうですね、日本人は本当にね若く見えるし、
若く見えるって言われるんですけど、一度も言われなかったです、
あら、そうなんですか、それちょっと失礼しちゃいますね、
ちょっとね
期待外れでした今回のこの旅を全部終えた感想としては、また行きたくなる。
また行きたいです。次続けてだから、お隣の、あのモンテネグロとかでブルガリアとか、 はい、あっちの方も次行きたいです。
目的は
知らない世界、見たことのない。
そうですね、片岡さんは常にそうですね、
そうなんですよ。で、またあの知らない人に出会いたいっていうのは、
その出会った方々となんかこう、はい、その後メールでつながるとか
はないですけど、 あの最後の夜に、もうあの夕ご飯それぞれで食べようねって言って、
で別々に、
別々に、でバスに乗ってたら、いきなり向かいに座ったお兄ちゃんが、合唱してきたんです。私に対して。
なんでしょうね、
よくされるんですけどね。
すごい、そうなんですか。
で私ね、私まだ死んでないし、
いやなんか神々しい何かを発してらっしゃる
んそんなじゃなくて、
手を合わされる
ではなくて、それで、お前日本人だろって言うから、
ああ、はい、
そうよ、はい、あんた何人よって言って、僕ハンガリー人やって、ってハンガリーの人ってこのクロスはいつするのって、教会に行った時か、どなたか亡くなった時でしょって、お墓の前でするんでしょって。日本人のこの合唱もそうだよって、だからね、生きてる私にしちゃダメなのよ、
お伝えになった、
私たちもね、あのブッディストだから、あのお寺とか神社に行った時はするけど、生きてる人にしたらダメだよっていう話したら、ああそうなんだみたいな感じで、
日本人イコール合唱だと、そうだ
思ってるみたいで、でそれでふと気がついたら、そのボックス席になってると向こうのボックス席の人も笑いながら聞いてるんです
よ。聞いてました。
いや恥ずかしいとか言いながら、
素晴らしい。でもそれはね、日本の本当のお話なのでね、
で、ふっと見たら、あ、もういなきゃって思って、でちょうどその今晩食べよう思ってた、もうその残り少なくなった抹茶クッキーを配って、帰ってきたんですよ。
あ、そう。
でバス降りて、
いろんな出会いがありますね。
そうなんですよ。で向こうも手振ってくれて、バイバイ言いながら、
それがやっぱり旅の醍醐味ですか。
そう、これ、最後の夜本当楽しい思いしたなと思って、
特にあの時差ボケとかその気温差とかお疲れは出ませんでしたか。
あの、ね、行ってる時は、ね、すごくハイテンションなんで、何ともないんですよ、あのこれ、あ、地球の自転に対して反対に、だから帰国したら必ず時差ボケが出るんですよ。でちょっと2日ほど、ゴロゴロしてました。
でももうそれで調整できて、特にお体壊すこともなく、
そうですね、ただもう足が痛いし、もう歩くのはもう、
よく歩かれましたか。
疲れました。
でもその分たっぷりの思い出を、脳の刺激をいっぱい、
そうですね、もう本当にもう、
心の中にもいっぱい、もちろんお写真もいっぱい撮ってこられて、
もう携帯がもう いっぱいですで保存できませんってずっと言われながら、
そうですか。また次へ の、 あの、今もお話をお伺いして、お隣にも行ってみたいという意味もいっぱいね、お持ちなので、またいろいろな毎日の中でもボランティアをされたり、そしてお仕事もされたり、そしてこうやって息抜きの旅行をされたり、行った先でもご夫婦で行かれても別々の時間を作
って、
いい体験をいっぱいされているので、またそのエネルギーをここでお話しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日もありがとうございました。
どうもございません。
お話しいただきましたのは、三田市明石家台にお住まいの片岡由里子さんでした。またお待ちしてます。
ありがとうございました。